今日はハルトです。ナインナルクリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫日米衝突の根源、着布部方法中百夫婦画は、渡辺早期による非米関係史の研究書である。対象期間は開国期の条約締結以後からセオドア・ルーズベルトが日露戦争の講和を仲介する頃までの約半世紀。日本側の出来事を中心に語られがちな明治期を、米英の資料を手がかりにアメリカ側の事情と意思決定から組み直し、後の非米対立がどのように形成されたのかを探ることを目的とする。著者は、非米開戦が突発的に生じたのではなく、早い段階から対立の構図が準備されていったという問題意識を提示する。国内政治、経済、領土拡張、人種問題など、対外政策を動かす複数の要因を絡めて読み解く点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、明治日本をアメリカ史の側から読み替える視点。本書の中心的な狙いは、明治期の日本史を日本国内の変化だけで理解するのではなく、同時期のアメリカの政治と社会の動きを軸に再配置することにある。日本の教科書的叙述では、ペリー以来、講和条約改正、日清日露戦争などに本側の節目が前景化しやすい。対して本書は、アメリカがどの地域を利害の焦点にし、どのような論理で太平洋へ関与を強めたのかを追うことで、非米関係を構造的に捉えようとする。アメリカの対外姿勢は一枚岩ではなく、国内の産業政策や党は対立、世論の影響を受けながら変化する。そうした揺れを踏まえると、当初は遠い存在だった日本が、やがて政策上の重要な対象として位置づけられていく過程が見えやすくなる。外交史を国内史と切りはなさずに読むという方法論は、日米関係を単なる誤解や感情の衝突として片付けないための基盤となっている。次に、産業保護と国内事情が対外政策を規定するという論点、本書が繰り返し示唆するのは、アメリカの対外政策が理想主義だけで動いたのではなく、国内の制度や利害と密接につながっていたという点である。国内産業保護を基軸とする経済運営。政治の支持基盤、社会の緊張は、対外膨張やつ右翔政策の先行に影響を与える。著者は、良好だった非米関係がいつ、どのような条件の下で変質し得たのかを考える際に、アメリカ国内の要素を不可欠な変数として扱う。例えば、対外進出の正当化には安全保障上の語りが用いられるが、その背景には市場確保や海上交通道の維持といった現実的要請が主なることがある。さらに人種問題など社会内部の葛藤も。移民や居住をめぐる政策や世論の形成を通じて、対日認識に影を落とし得る。こうした国内事情とが意向の連動を丁寧に追うことで、対立は特定の事件だけで急に生まれたのではなく、複数の圧力が積み重なる中で構造化していったという見取り図が得られる。さらに、太平洋への拡張とフィリピン併合を転機として捉える本書で重要な節目として扱われるのが、米西戦争後のフィリピン領有を含む太平洋への間拡大である。著者は、アメリカが太平洋での影響力を強める過程が、日本や朝鮮半島をめぐる等式取り外の組み替えにつながったと見る。領土の獲得は、軍事的な主勢と攻勢の線引きを変え、補給や海軍戦略、交通道の防衛といった課題を連鎖的に生む。その結果、遠隔地の秩序維持が新たな優先事項となり、周辺地域の動向が安全保障上の関心として取り込まれやすくなる。本書はアメリカが太平洋の主権を抱えたことにより、日本が直接の敵を示していない局面でも、仮想的な脅威として計算される余地が増したという問題を提起する。ここでの焦点は、単に拡張の是非ではなく、拡張がもたらす軍事と政治の惰性、そして利害の固定化である。太平洋をめぐる戦略環境の変化を主因として位置づけることで、日米関係史をより広い地政学の文脈へ接続している。そして日露戦争期と講和仲介をめぐるアメリカの判断。本書の射程は、日露戦争の講和をめぐるアメリカの動き、そしてセオドア・ルーズベルトによる仲介にまで及ぶ。ここで著者が重視するのは、講和仲介が単なる善意の調停としてだけ理解できないという点である。大国間の勢力均衡、太平洋の秩序、通商や海上交通の安定といった観点から、アメリカが何を望み、何を恐れたのかを読み解くことが、日米関係の長期的な構造を理解する鍵になる。日露戦争は、日本の台頭とロシアの後退を同時にもたらし、朝鮮半島や満州を含む東アジアの力学を大きく変えた。そうした環境変化の中で、アメリカが日本を協力対象として見る局面と、潜在的競争相手として、 警戒する局面が交錯し得る。本書はここに将来の摩擦の芽が含まれていたという見方を提示する戦争と講和の局面を個別が意向なエピソードにせず、アメリカの長期的関心がどう配置されたかという観点で捉え直す点が、このパートの意義である。最後に米英資料を軸にした叙述と通説への距離の取り方、本書の特徴は、米英の資料を広く参照し、アメリカ側の語りと政策形成の痕跡を積み上げていく姿勢にある。日本側資料や日本中心の叙述だけでは見落とされがちな論点、例えばアメリカ国内での対外論の変化や、太平洋への寛容をめぐる危機意識の形成などを資料ベースで補うことが意図されている。結果として、日米対立の起点をより早い時期に置く見方や特定の転機の意味付けが強調され、従来の理解と異なる印象を受ける読者もいるだろう。レビューでも緻密さと新しい視点が評価される一方で、専門的で難しいという受け止めがあるとされる。ここで重要なのは、著者が提示するのが単純な陰謀論的説明ではなく、政策が国内外の条件の則として生まれるという枠組みである点である。読者は、資料に基づく叙述の積み重ねを通して、通説の空白や偏りを点検し、多角的に歴史を読む訓練を得やすい。視点の転換そのものが本書の最大の読みどころとなっている。結論として本書は、太平洋戦争へ直結するヒックさん主30年代からの経緯だけでは捉えきれない非米対立の前史を、ヒッタハジー後ハジオハテ年からヒキーチューハジ年に焦点を絞って検討する一冊である。明治日本の外交と軍事だけでなく、アメリカ国内の政治経済、太平洋への拡張、領土と秩序の維持、人種をめぐる社会問題といった要素が、どのように対日認識と政策上の計算へ入り込んだのかを考えさせる、非米関係史、近代外交史、国際関係の形成過程に関心のある読者、あるいは日本側の叙述だけで明治史を学んできた学生、やれき試合効果に向く。一方で、資料に基づく細部の積み上げを重視する性格上、追試を軽くが遺憾したい読者には密度が高く感じられる可能性もある、類書と比べて際立つのは、日本の出来事をアメリカ史の側から再構成し、衝突を偶発ではなく構造として捉えようとする点だ。現代の非米関係を理解する際にも、国家の対外行動が国内事情と戦略環境の結び目で決まるという視座を与えてくれる。ご支援いただける場合は、渡辺聡樹、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。